いらっしゃいませ。ユタが教える波動アップ開運術、本日79回目の放送となります。皆様メンソーレ。はい、ですね、2週間お休みいただいて、3週前ね、春分前の手放しとはっていう回がなんとアップルポッドキャストランキングスピリチュアルで1位を取りました。もうこれね、皆様のおかげでございます。取らせていただいて、これね、本当にもう私びっくりして感極まって、インスタグラムの方でライブもさせていただいたんですけど、あの時も言いました、これ私一人で喋ってたらただの独り言です。こうやってね、向こう側で待ってくださってる方がいらっしゃる、でこうやってもう楽しみにしてくださってる方がいらっしゃるからこそであって、もうみんなの1位って私は思ってます。私の1位じゃなくて、このリスナーさんの1位と思っております。なので本当にもう心から感謝して、もう一回だけ言わせてください。皆さんのおかげでございます。ありがとうございますね。もうなんだろう、今日のタイトルにもねあるように、生きてるだけで丸儲けっていう話をしようかなって思ってる理由があって、実は私もこうやって、ね、回数を、この放送回数を重ねるごとに、たくさんの皆さんからラジオの感想をね、いただくわけですよ。ダイレクトメッセージ、DM とかでね。その時に、あ、マキさんの話聞いて、もうちょっと頑張ってみようと思ったとか、吹っ切れたとか、元気になったとか、よく寝れたとか、で、あと、なんかね、悩んでたのが、なんかもういいかな、みたいな感じでちゃんと手放せたとか、あの時マキさんが言ったの分かりやすかったとか、そのお母のね、声を聞いて、またなんか安心したとかね、たくさんお便りいただくわけですよ。私はその感想とかで、もう笑顔になってくれてるのが見えるから、その感想でね、すごい嬉しいご報告とかたくさんいただくので、で、私が喋ってる向こう側にまだ実際にはねお会いしたことない皆さんたくさんいらっしゃるんですけど、この方たちの笑顔を想像して、だから皆さんの笑顔を想像して私一人で喋ってるわけですよ。そしたらね、回数重ねるごとにこうやってたくさんの方からいただいたりして、あ、じゃあこうやって喋ってみようかな、この話題してみようかなとか、私も試行錯誤でやりながらなんですけど、その皆さんの声で生かされてるわけ、私は、このラジオ。あ、こうやって言ってくださる人がいるから、もうちょっと頑張ってみようかな、もうちょっと続けてみようかなってやってる間に、ね、みんなで取った一番っていうの、そういう意味なんですよ。もう少しだけ頑張ってみよう、じゃあもうちょっとだけ続けてみようって言ったら、だんだんだんだんこうやって聞いて何かになった、こんな私がもよ、誰かのお役に立てるんだったら、もうちょっとだけやってみようっていうのだけで、もうずっと続けてきた、そんな感じなんですね。だから本当に皆さんの声で私は生かされてる、逆に、ね、これがなかったら全然もう続いてなかったと思うし、そのね、1年経った頃にはもういいかななんて思った時もあったので、あの本当皆さんに生かされております。はい、もうこれもだから重ねてありがとうございますなんですけど、実はね、この生きてるだけで丸儲けっていうのは、あの皆さんもよくご存知だと思いますけど、この明石家さんまさん、さんまさんの名言じゃないですか。で、生きてるだけで丸儲けなんて言って、今自分が思うところにいない不満とか不幸とか不平があるとか、なんか誰かに対して何かを思ってる人って、これ聞いた時って腹立つと思うんですよ、何言ってんねんって。だけどじゃないんだよっていうのを、そうじゃないんだよっていうのを私今日お話ししようと思います。というのも、皆さんね、もうこの年になったりとか、私の年齢の方が多いと思うので、リスナーさんは、まあ永遠の別れっていうのを経験されたことたくさんいらっしゃるかななんて思います。はいね、誰かとのお別れ、永遠の別れですよ、体験したことあると思います。で、この休みをいただいてるね、2週間の間に、まあ職業柄っていうのもあるんですけど、なんと5件かな、4、5件来てたんですよ、そういうお話が。その中でも本当に生きてるだけで丸儲け、生かされてるこのありがたみっていうのを、ある女性の方からすっごく学ばせていただいてて、その方には許可をいただいておりますので、このお話をシェアしたいと思います。で、彼女はね、 A さんとしましょう。 A さんはね、お友達の紹介で私のインスタグラムをフォローするようになったらしいんですけど、その交流を始まったのはこの感想をいただいてね、ラジオとかも楽しく聞いてます、インスタグラムとかのライブとかもアーカイブ残ってて嬉しかったですとか、投稿もどんなどんなでしたとかって、ね、連絡いただくんですよ。それですごく嬉しくて、あ、こういうのもありますよ、聞いといてみてくださいとか、こんな YouTube もありますよとかって言って DM でね、普段通りのやり取りさせていただいてたんですよ。でそれが先月だったのかな、先々月だったのかなぐらいで、そんな日は浅いっていうかね、先々月ぐらいの話だったんですけど、で普通に彼女が自分のねお誕生日に私のセッションを受けていいって旦那さんに言われて、イエイエイっていうことでね、マキさんのホームページを再開するの楽しみに待ってますっていうお便りいただいたのが先月の話だったんですよ。ところが今月、この私がね春分まで毎朝ライブをしてたんですけど、そのライブの一つを見て、すごく前向きにもう一回生きてみよう、私これでいいんだな、よし前向いて進むぞって思えたっていう回があったらしくって、ご主人がね突然旅立ってしまったんですよ。で本当突然で、でだって先月のねライブじゃない先月のこのメッセージのやり取りではご主人が OK してくれたからホームページ待ってますよっていうことだったじゃないですか。突然ご主人がお亡くなりになって旅立っちゃって、もう帰ってこなかったらしいんですよね。その話を私にご連絡いただいた時の彼女の文字一つ一つから出てくるこの気配り、エネルギー、前向きな感じ、けなげさ、ひたむきさ、これ見せられた時にっていうか、彼女はそういうつもりはないですよもちろん、けどそれを私が感じ取った時にもうなんかあって目が覚めたというか、彼女が言ってたのはもう明るく頑張って落ちてる暇がないっておっしゃってたんですよ。だけどマキさんのこのライブを見て、あ、やっぱり前向いて進もうと思ったらしいんですね。それを言ってたのが、その生きてるだけで丸儲けみたいなことを言ったのかな、この体あるからこそなんだよっていうのを、ライブ中のコメントに対して私が応援メッセージをやってたらしいんですね。でこれを聞いて私ももう一回頑張ろうと前向こうと思えましたっていうことだったんですよ。その文面からもね、そういう悲しい訃報とかっていうお話を誰かにするときってやっぱり重くなるじゃないですか。急に誰だってそういう永遠の別れとかっていう話を聞いたり言ったりするときって、相手に対してね、この聞かされてる相手とかに対して重くなっちゃうのって当然だと思うんですよ。だけどそこを私に重いものを背負わさないように、それでもありがとうって伝えたいからこそ、この中身はこれは言わないといけない、だからこそこの言い方とかもすごい気配りされてる方で、心配りされてて、でその中でも無理して元気なふりとか無理して平気なふりしてるんじゃなくて、本当に素直にもうひたむきに頑張ろうっていうのがもう文面から感じたんですね。でそれで私の方から、連絡先とかもいただいて、私の方からご連絡させていただいたんですね。もういても立ってもいられなくなっちゃって、私セッションとかじゃなくてですよ、普通に声聞いて何かできないかなと思って、とにかく電話してみようと思ってかけたんですよ私から。そしたらもうなんていうのかな、だから私言ったんだよね、この時に彼女と話して、やっぱり普段ね皆さんもそうだと思うんですけど、思い通りにいかないこと、理不尽なこと、不安、不満、不平あるかもしれない。でもこれって生きてるから感じるわけ。ね、目の前のその不平不満とかを言う相手がいるでしょ、対象の相手がいるでしょ。その対象の相手も生きてるからこそブチブチ言えるわけ。このこと話してて、この思ったんだけど、あんなやって言ったりしてるってやっぱ幸せだよねっていう話したんですよ彼女と。そうですよねって、この生きてて、目の前の相手が生きててくれてるからこそ 文句も言えるし愚痴も出せると、その愚痴言えてる自分って幸せだったんだなって彼女が言ったんですよ。もう私もうそうだよねってなって、で今は落ち込んでる暇もない、子供もお子さんもね小さいから、で子供たちのためにも前向かなきゃいけない、だからこそ落ちてる暇ないからマキさんのライブ見て、あまた前向いて頑張ろうと思えたんですよって言ってたから、そうだねって言って、今は無理してでも笑顔で前向こうって、もう悲しいんだから2日ぐらいはやっぱり動けなかったそうです。そうですよね、今日帰ってくるはずの人が帰ってこないんですよ。だけどもうずっとずっとこうやってるわけにもいかないから、できることからやろうって言ってね、彼女が言った言葉が本当に明るく振る舞って、気丈にも明るくやってんだなって思った一言が、もう草刈り夢中でやって時間経つの早かったですって言った時に思わず二人で笑ったんだけど、そうなんていうのかな、大きいこともしてない、無理もしてない、悲しいは悲しい、でも目の前にあることをコツコツコツコツ絶対私はこなしてやるっていう、この気合とかも感じられて、気丈にも明るく振る舞ってる。だから人って挫折とか嫌なこととか目の前にした時にブーブーね、どこが痛いとかもう嫌だとか何々だ何々だって言いたい時もありますよ。言いたいよ、あの寝れないだのなんだのってね、ピーピーピーピー言いたい時もあります、ありますよ。けど歯食いしばって頑張らないといけない時ってあるじゃないですか。で彼女に言ったのがね、私が何にもできないけど今は無理しないでって私は言いませんと、今はね無理してでもいいから笑顔で乗り越えてねって、笑顔作って毎日淡々とコツコツとできる普通の毎日のことからやっていってねって、例えば夕飯作る、朝ごはん作る、子供を起こす、掃除する、もうこれ当たり前のこと、特別なことじゃないじゃないですか。普通に何か仕事する、何とかする、何々するっていうね、普通の上等っていうんだけど、この沖縄ではね、普通のことを淡々と一生懸命こなして、あの無理でもいい、今は気丈にも笑顔を作って乗り越えていってよって、ただふって力が抜けた時に寂しくなったり辛くなったりした時は私いるから連絡してねって言ったんですよ。その時は必要があればチビ蹴っ飛ばすし、チビっていうのはお尻なんですけど、お尻蹴っ飛ばすしね、ハグハグもうよしよししてほしいんだったら全力で電話でもよしよしするし、とにかく今は頑張れって言ったんですよ。もうそういう時ってあるじゃないですか。例えばこれはまた別の人の話なんですけど、自分がね倒れて死っていうものを目の前にして体現した時に、で復活して生かされた時に、やっぱりもう一回生かされたこの命だからもう一回挑戦してみようって思ってひたむきに頑張ってる姿を見たときに、生半可な気持ちで無理したらダメよなんて言えなかったんです。私この方にも。自分の体調は自分がよくわかるはずだから、今気合い入れて打ち込んでる、あの、この方はね、かっこいいよって言ったんですよ。だから頑張ってと。今はこのすり抜ける嵐の中を、嵐が過ぎ去るまで頑張って耐えるっていう時期があるんだったら、笑顔ですり抜けてほしいなーなんて思っちゃったりして、そういうのをやっぱりね目の当たりにしたりしたらね、あの簡単に気安くやめてとか頑張るなって言えないですよ。だから頑張れって言いましたもん。その代わりもうちょっと頑張ってどうにか一つ目の山を越えたから、ふって力が抜けてね緩くなりたいって思った時は私いるからって思い出してねって言ったんですよ。そういうのもね見て、でその直後ぐらいだったのかな、またお葬式に参列するチャンスがあったんです。でこの時にね、あのこの方はあれだったんですけど、私一回しか面識はなくてちゃんとお話ししたことはないんですけど、 年配の方でね。で、この方も30年間コツコツと積み上げたこととかがあって、そのお葬式に行った時に、セレモニーの時にね、周りにこの30年間の功績とかが残ってるわけですよ。で、30年前の話とかだから、もう本当ネットとかこんなのもない時代からのこの積み上げてきたことでしょ。で、それをしたって、その頑張りとかで仲間が増え、つなげていくこの後継者とかができ、こう集まってる姿を見た時にね、ああ、彼女も私たちと同じように子育て時代や、お金が厳しい時代や、このだから嵐の時代もあったはずなんですけど、できることを一つ一つ大きすぎず小さすぎず、だからね、過大評価せず過小評価せず、目の前のことをコツコツと淡々とされて一生懸命やってきたからこそ、これなんだろうなと思って、安らかに寝ている姿を見た時に、あ、素晴らしいななんて思ってね、すっごい敬意の念とかも出たんですよ、私の中で。で、そういうのとかこういうのとかを体験して、でふと思ったんだけれども、だからやっぱり生かされている、生きているからこそ、こういろんな思いがあるわけだし、いいも悪いもね、生きてるから感じるわけで、目の前の誰かのことを不平不満とかね、理不尽なことが起きたとしても、その対誰かっていう時ってキーってなると思うんですよ。なおさらパートナーのこととか、身近な友人や身近な家族のことってなったら、なんか、なんで分かってくれないのよなんて言って、頭に血が昇るっていうんですか、そういうのもあると思います、残念に思ったりとかで。いやいや、もうあの人はこういう人だから私は平気なんて、もう相手にしてないのとかっていう方もいるかもしれないんですよ、中には、うん、そのでもこれポーズじゃないですか。その落胆してる自分は見えてるはずなんだ。でもこういう気持ちって目の前の人が生きてるから感じられるんだよっていうね、もう本当に人として生かされてるとかね、生きてるっていうね、この命の尊さじゃないけど、なんていうのかな、このみんながもらってる命、その毎日毎日を淡々と丁寧にコツコツとするっていうのも改めて大事さが分かったし、なんていうのかな、愚痴ってる誰かで、例えば私だったら旦那に対してとかね、愚痴ってる自分自身が可愛くなっちゃった、愚か者めとも思ったんですけど、もう愚痴れるってことは私幸せなんだななんて思っちゃいました。だって目の前に私の愚痴をぶつかって当てられてる旦那って生きてるんでしょ、元気なんでしょ、だから私この人に対してぶち切れられるわけさ。ああ、私って幸せもんなんだなって改めてなんか感謝したっていうね、濃ゆい2週間でしたっていうことで、今週久しぶりの方18分も喋ってしまったということでね、皆さん生きてるだけで丸儲け、前向いて毎日毎日のことを生かされてるからわじわじするんだな、前目の前の人が元気だから期待しちゃってるんだな、目の前の人が分かってほしいなんて思うから私こんなやって匂わせなことを書いたり一人でショック受けたりしてるんだな、幸せだなと思ってください。目の前の人が反応しなくなったら、こんな気持ちだって生まれないよって本当に私は自分に対しても思いました。ということでね、今週長くなったんで、もおまけ川柳はなしでございますが、また来週ね、お聞きくだされば嬉しいです。ということで、今週も最後までリフェーデービルボディービル、また来週イチャビラヤタイ。この番組はクリックボイス沖縄の制作でお送りいたしました。